こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは大動脈瘤。名古屋ハートセンター院長の大川康秀先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
大動脈瘤ですけれども、はい、症状というのはどういう感じなんでしょうね。
あの動脈、まあ、特に大動脈がそうなんですけど、血液を送るパイプですので、はい、少々太かろうと少々狭かろうと、うん、その先へ必要な分だけの血液が流れてると機能的には全く問題ありませんので、はい、痛いとか、うん、苦しいとかそういう症状って全くないんですね。
わからないっていうことですね。
そうなんですね。だから何らかのきっかけで調べない限り動脈瘤って気がつかない、はい、あるいはもう破裂するまで気がつかない人も多いんですね、
はい、
で多くの人は健康診断そういったところでお腹のエコー検査、肝臓のエコー検査、はい、そういったところで、まあ、見つかったり、うん、あるいは腰が痛くて整形外科で MRI を骨を取ったら動脈瘤が見つかったとか、あるいはマッサージなんかでお腹触ってもらったらちょっとおかしいよって言われたりというようなことで見つかる人がほとんどですね。
あ、そうなんですか。触って分かることあるんですか。
あります。太ってる人はもう分からないんですけど、はい、痩せた方ですとおへそのちょっと上ぐらいのとこでドクドクと触れる、うん、そういうことはありますね。
そうですか、はい。でも先生、気がつかないでいるとある日突然本当にポンと破裂してしまうというわけですね。
そうですね。あの破裂の仕方もいろいろあるんですけど、ポンと破裂しちゃうとこれはもう即死なんですけれども、
はい、
多くの場合は堤防が決壊するときに最初にこうザーッと染み出すようにああいった形で出血するわけですね。ひびのようなひびが入ったような形でですね、
はいはい、
でそうしたときに血圧がボンと下がってで、まあ、ショックな状態になるわけですけど、体の血液が3分の1ぐらい抜けちゃいますと、はい、血圧も50か60ぐらいまで下がって、で動脈っていうのが、まあ、むき出しの状況じゃなくて腹膜あるいは胸膜、はい、そういった膜の後ろにありますので、一応そういうのでこうせき止められて血は固まって血圧も下がってっていうことで小康状態に達することが多いんです、
ね、
でその時点で救急車で病院に担ぎ込まれて緊急で手術するっていうようなことが多いですね、
は
い、
なるほど。これは死亡率とかどうなんですか。
そうですね、あの腹部で言いますと、まあ、緊急で手術して助かる確率が、まあ、60% から90% ぐらい。
あ、そうですか。
ただどこでそういうことが起こるか、どのぐらいの時間で病院に担ぎ込まれるか、あるいはショックになりますから腎臓や肝臓、もともとそういったところが傷んでる人にとってはそれが致命傷になりますので、その辺の、まあ、起こる場所とか、まあ、起こり方ですね、
はい、
出血もやっぱり多いと、まあ、かなりダメージ大きいですので、だからそういうことで、まあ、案外助かるますけど破裂する前になんとかっていうのが基本ですね。
そうですね、そういうことですね、
はい、
つまりその破裂する前に早く見つけて手術した方がいいということですか。
そうですね、まあ、動脈瘤っていうのはですね、だいたい元々の血管お腹で言いますと、1センチ6ミリから太くても2センチぐらいなんですね、
うん、
それが一応 1.5 倍以上に膨らむと、まあ、動脈瘤という定義になってます。
はい、
だからまあ3センチになった時点で、まあ一応腹部大動脈瘤と呼ぶわけですね、
はい、
で腹部ですとだいたい4センチぐらいになってくると1年間でまあ 1% 弱ぐらいの人が破裂するというふうに言われてるんですね、
はいはい、
で5センチぐらいになってくると1年間で 3-4%、
うん、
で6センチぐらいになってくると 10% ぐらいというふうに大きくなれば大きくなるほど破裂する確率は大きくなってくるわけですね、
はい、
でまあ日本の手術の統計ですと、動脈瘤の手術、これもやっぱり手術すれば全て助かるというわけじゃなくて、
はい、
予期せぬ合併症いろんなことでやっぱり亡くなる方は手術してもおられるんですね、それがまあ 1% ぐらいなんですね、
はい、
うん、そうしますと4センチですと破裂する確率が 1% で、手術で死ぬ確率も 1%、はい、同じ 1% やったら、破裂してから手術しても半分ぐらい助かりますから、
なるほど、
手術せん方が得ということですね、
はい、
でだから普通は4センチは手術しないですね、
しない、うん、
で5センチぐらいになってくると 4% ぐらいの人が破裂しますから、
はい、
そうなってくると、まあ、手術した方がちょっと得かなということで、だいたい一般的には5センチぐらいになってくると手術を考えましょうということになってます、
はい、
で、ただ人によっては同じ動脈瘤であっても例えば85歳で腎臓も肝臓も悪いなんていう人はやっぱり手術の確率が下がるわけですね、で50歳ぐらいで何にも悪い条件持ってないという人はやっぱり手術の成功率が高いし、先の寿命も長いですから、そういうその人の持ってるいろんな条件によって例えば5センチであっても手術の確率が悪い人であればもうちょっと待ちましょうということになりますし、若くて先も長いし、合併症も少ない、手術の成功率が高いという人なら比較的小さくても手術しましょうということの個々それぞれの条件に合わせて、まあ大きさだけでは決められないことはありますけど、一般的には5センチぐらいで手術を考えましょうということですね。
でこの大動脈瘤が見つかった場合というのは、はい、ということはそのタイミングを見計らいながらチェックをしていくという感じですか？
そうですね、動脈瘤もその大きさだけではなくてですね、破裂しやすい動脈瘤というのがあるんですね。その形がですね、動脈全体がなんとなく膨らんでる動脈瘤ですね、こういうのを防水系って言うんですけど、防水状の動脈瘤は先ほど申しましたようなその大きさに応じて、破裂する確率がだいたい決まってくるんですね。それに比べて、お餅を焼いた時にポコッと膨らみますでしょう。こういうのを脳状動脈瘤って言うんですね。脳状、袋状ですね。これはですね、一部が非常に弱くて膨らんでますから、こういうのはもう破裂しやすいんですね。だからこういうのは小さくてもすぐ手術、
ね、そうなんですか。
あとはもう一つはですね、経過ですね。動脈瘤3センチの人、4センチの人を1年に1回とか半年に1回とか、CT とかエコーとかでずっと経過を追っていくわけですね、同じ4センチの人でも去年も4センチで今年も4センチっていう人と、去年3センチなのにあら今年4センチになったわっていう人では、急に大きくなるのは何らかの原因があって弱くなってますので、だいたい1年間で1センチ以上大きくなる人はこれはもう手術した方が良いということになってるんですね。
そうですか、
はい、
かかりつけのお医者さんといろいろ相談しながら治療をしていくという形になるわけですね。わかりました。ではこの続きまた明日伺います、名古屋ハートセンター院長の大川康秀先生でした。